ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。今回もワイクさんコメントありがとうございます。非常にね、長いそして元気がある、コメントはいただけて梅非常に満足でございます。これからもそのいろんなプチ情報も踏まえていろいろお話聞かせていただけたら嬉しく思います。ということで本日も一章を読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第1第18章。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け。私はこの地に雨を降らせよう。そこでエリアはアハブに会いに出かけた。その頃サマリアでは飢饉がひどかった。アハブは王宮を司るオバデヤを呼び寄せた。オバデヤは非常に主を恐れていた。イゼベルが主の預言者たちを殺した時、オバデヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつ洞穴の中にかくまい、パンと水で彼らを養った。アハブはオバデヤに言った。国のうちのすべての水の泉やすべての川に行ってみよう。多分、馬とラバトを生かしておく草を見つけて、家畜を殺さないで済むかもしれない。二人はこの国を二分して巡り歩くことにし、アハブは一人で一つの道を行き、オバデヤは一人で他の道を行った。オバデヤがその道にいたところ、そこへエリアが彼に会いに来た。彼にはそれがエリアだと分かったので、ひれ伏して言った。あなたは私の主人、エリアではありませんか。エリアは彼に答えた。そうです。言って、あなたの主人に、エリアがここにいます、と言いなさい。すると、オバデヤが言った。私がどんな罪を犯したというので、あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですか。あなたの神、主は生きておられます。私の主人があなたを探すために、人をやらなかった民や王国は一つもありません。彼らがあなたはいないと言うと、主人はその王国や民に、あなたが見つからないという誓いをさせるのです。今、あなたは、行ってエリアがここにいると、あなたの主人に言えと言われます。私があなたから離れて行っている間に、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。しもべは子供の頃から主を恐れています。あなた様には、イゼベルが主の預言者たちを殺したとき、私のしたことが知らされていないのですか。私は主の預言者100人を50人ずつ洞穴に隠し、パンと水で彼らを養いました。今、あなたは、行ってエリアがここにいる、とあなたの主人に言え、と言われます。彼は私を殺すでしょう。するとエリアは言った。私が仕えている万軍の主は生きておられます。必ず私は、今日、彼の前に出ましょう。そこで、オバデヤは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った。これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った。私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ、今人をやって、 カルメン山の私のところに、全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシラの預言者等を集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメン山に集めた。エリアは皆の前に進み出て言った。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が死の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭の牡牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭の牡牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭の牡牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時、火をもって答える神、その方が神である。民は皆答えて、それがよいと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよ。人数が多いのだから。あなた方の神の名を呼べ。ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牡牛を取って、それを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく、答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよ。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから、起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは主がかつて、あなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセヤの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ。あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが、今日明らかになりますように。私に答えてください、 主よ、私に答えてください。この民が、あなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると、主の日が降ってきて、全焼の生贄と、焚き木と、石と、塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆、これを見てひれ伏し、主こそ神です。主こそ神です。と言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよ。一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。それからエリアはアハブに言った。登って行って飲み食いしなさい。激しい大雨の音がするから。そこでアハブは飲み食いするために登って行った。エリアはカルメン山の頂上に登り、地にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめた。それから彼は若い者に言った。さあ、登って行って海の方を見てくれ。若い者は登って見てきて、何もありませんと言った。するとエリアが言った。七度繰り返しなさい。七度目に彼は、あれ、人の手のひらほどの小さな雲が海から登っていますと言った。それでエリアは言った。登って行ってアハブに言いなさい。大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい。しばらくすると空は濃い雲と風で暗くなり、やがて激しい大雨となった。アハブは車に乗ってイズレエルへ行った。主の手がエリアの上に下ったので、彼は腰をからげてイズレエルの入り口までアハブの前を走っていった。と、第18章はここまででございます。今回の一章、思いのほか長かったですね。けれどもまた物語性が強くてですね、非常に面白く読めたのではないでしょうか。やっぱりね、こうやって神の奇跡と人間のね、葛藤というものが一章に詰め込まれていると読んでいて面白いですよね。こういうことがあるんだと、こういうことからね、どのようにしてね生きていけばいかにね幸せにいられるのかっていうのがね、よくわかるのではないかなと。決して多くを求めず、かといって夢を持たないわけではない。非常に非常に聖書とは良き読み物だなと、そう感じる梅でございますが、皆様はこの一章を読んでどのように感じましたでしょうか。ということで、本日は非常に長くなってしまいましたが、最後までお付き合いくださってどうもありがとうございました。今日はここで締めさせていただきたいと思います。またトンカントンカン音が鳴って非常にお聞き苦しい点もあると思いますが、隣のお家がね、早く立派なお家になり、そして、いいお住まいになるようお祈りしてあげてください。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅サーティーでした。